瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。毎月第一火曜日は伊藤市長の新しい瀬戸づくり。今回も瀬戸市の町づくりについて伊藤康則瀬戸市長にお話を伺うため、私高橋ひろ子、今日は瀬戸市役所市長応接室に来ています。市長、今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、今月も第6次総合計画で掲げた将来像、住みたい町、誇れる町、新しい瀬戸の実現に向けて様々な施策が展開されています。市長、この度7月末に愛知県市長会海外事業ということでタイに視察に行かれたそうですよね。
そうなんですね、はい、タイへ行ってまいりました、はい、バンコクへ行ってまいりました。
この海外事業というのは目的はどんなところなんですか？
そうですね、今から4年前なんですけれども、2026年に愛知県とそれから名古屋市が中心になってアジア大会を愛知で、うん、名古屋でやろうということが決まりましてね、はい、その翌年がリニアの開通等々で、まあ、新しいことに対して挑戦的な愛知県ですので、まあ、その企画が始まったわけですが、今年はタイ1カ国でバンコクを中心とした市内市街を視察をしてまいりました、
はい、タイと言いますと親日的でもあるし、それから微笑みの国なんてのも言われますが、
そうですね、は
い、いかがでしたか？
空前の日本食ブームですし、
そうですか、
はい、でそういう面では非常に友好的で、これから、まあ、なんちましょうかね、信仰と言いましょうか、交流がどんどん深まっていく可能性を持っているところだというふうには全体的には思いましたね。
年間タイから100万人ぐらい、ね、観光客も日本に来ているということでしたし、はい、それからまたこの東海エリアが魅力的になるようにということも、ね、これからですもんね。
聞きますとね、うん、セントレアにはね結構タイの方が降り立つんですが、愛知県に寄らないんですね、はい、そのまま下呂温泉とか、それから妻子とか、つまり岐阜とか長野、こちらの方へ行く最寄りの空港ということで、セントレアは使ってますよというタイ航空のトップな話もありましたけれども、まあ我々としてはぜひその道すがらでもいいのでね、何か寄っていただくとか、例えばね、岐阜のコースでは時のアウトレットなんてのはもう出てるんですよ、観光のルートに。でその手前に瀬戸があるんですけどね、なんていうような売り込みをするんですが、どうも聞いてますとお祭りではパックの旅行で組みにくい、それは周辺にバスが持って行きにくいとか、宿が取りにくいとか、そういうことなんで、まあ、ある一定の数で動く場合には日常的にやってることがいい、うんうん、意外にもですね興味示されるのは体験なんですね。それから、コスプレですね、うん、例えば今回でもね清洲城で一年中そのお姫様の格好とか武士のこう甲冑をつけて記念写真を撮り、そして一連のコースの中で近所にキリンビールの工場があるんですね、はいはい、でそこでビールを飲み放題、もう大人気なようで、それから愛西市ではレンコンが有名ですけども、はいはい、レンコンを掘る体験というのが大変な人気のようでして、
ということは体験っていうところでいうと瀬戸は焼き物の体験とか、
キーワードですね、でやっぱりその体験でいきますと少し時間がかかるのでね、うん、作ってその場で食べられるとか持って帰れるっていうんだっていいんですが、うん、まあ、それがいいとこなんでしょうけども、うん、そうすると私なんか瞬間的に、うん、じゃあガラスならどうかと、うん、ガラスならまあ除霊をして、まあ、ある一定の時間はいるんですけれども、そんな何日もいるわけでもないので、だからそういう意味では 観光資源として同じ体験でも、うんうん、例えば瞬間的にできてとか、あるいはバーチャルの世界でできて、うんうん、それがなんかリアルなお土産物に変わっていくとか、だそういう工夫が必要だなということですが、もうでもね、何よりも食べ物がやっぱり観光の買う食べる持って帰ってみんなに一緒に食べるっていうのがね、うん、一番いいようですので、うんうん、今は私としては真剣に瀬戸の食い物を、うんうん、はい、なんか開発をしたいななんていうのを思ってますけどね。
やっぱりそうやって海外に行っていろんなこう刺激とか情報をこう受けると、また瀬戸のこう、ね、発展というかこれからにいろいろ活かせそうですね。
全くそうだと思いますね。
今回は、このタイに行かれたということでした。さあ、市長、後輩になりますが、最近印象的な出来事や気になったことなどもまた教えてください。
そうですね、タイに出かけた前日に、今年開催されましたシナの祇園祭りがございます。
7月20日でしたね。
そうなんです。でなかなかすごいと思うのは、149回目だっていうんですね。
なんですよね。
で、まあ、これはどうも有名なのは京都にある祇園祭りと兄弟分的なところがあろうかと思いますし、愛知県では津島天神のいわゆる津島神社の、末社といいましょうかね、それがのお祭りの一つ、まあ、つまりは名護市のお祭りという、夏を前元気で過ごそうねということですが、この市民レベルのお祭りが国道を止めて、はい、大変なにぎわいが、ありがたいことにここ数年でもう格段のにぎわいが出てきたと思ってるんですね。
そうですね。瀬戸市の夏祭りの一番最初といえばこの市内の祇園祭ですからね。そうなんですね。
はい。ぜひですね、瀬戸の多くの方々がこの7月の祇園さんにお出かけいただいて、はい、本当に昔ながらの縁日やそれから子供のおみこし、そして神武天皇を飾りつけた山車、はいはい、等々がありますのでね、もうお出かけいただきたいなと思いますのは、多くの、ね、商店も会社もそして保育園も学校も、うん、中学校もそして名古屋学院大学もみんなこぞってこれにいろんな関わり合いをしてみますので、そういう全員参加のお祭りとして、うん、これからの地域の、うん、まあ、コミュニティの核としてね、うん、とっても素晴らしいと思ってます。
そうですね。ふるさと離れた方もこのお祭りの時に帰ってくるっていう話も聞きますね。
そうなんですよね。そういうことをね、うん、盛んにおっしゃってます。
はい、はい、ですのでやはり地域の絆がこのお祭りで深まってるっていう感じはしますものね、はい、さあ、それから地域と言いますと、もう一つ、
もう一つですね、うん、でこれは教育的なイベントでですね、椿の里にあるたこ山というところでこの夏に、夏の自然を満喫をして、そして、家族であるいは親子でコミュニケーションをしたり絆を良くするという強くするという催しで、大変濃厚な中身ということで気に入ってます、
はい、
自然観察会があり川遊びがあり、その川が非常に冷たい水が流れてますので、そこでスイカを冷やし、それをスイカ割りでメインイベントでやる、うん、そしてお昼にかけてそうめん流しをやって楽しむということですので、半日たっぷり遊べるということで、瀬戸は自然ということを言いますのでね、これは赤津川の上流ですけれども、それ以外にも岩屋堂のあたりであるとか、はい、それから水の川、うん、園のあたりの川なんかでもきっとこういうことができると思うんで、うん、ぜひね、大人の方々が企画をして、はい、子どもたちに夏休みの大きな思い出としてお作りいただきたいなと、うん、こんなふうに思ってあえて紹介をさせていただきました、
ね、またその他の地域でも皆さん子どもたちのためにということでいろいろやってくださっているの多いのがこの瀬戸でもありますよね。
そうですね。そうありたいと思いますし、それができるのが瀬戸というふうに思いますね。
また自然もたくさんあるっていうのもいいところなんでしょうしね、はい、市長今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
伊藤市長の新しい瀬戸づくりをお送りしました。